ただいまから旧約聖書出エジプト記20章2節3節を通して実会に主の御顔の前にと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
長い間ヤコブの物語をしておりましたが、そちらをもう一区切りしまして、今は実会をしているところです。前回は今日読んでいただいた2節の言葉、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主であると。この言葉をご一緒に私はお話をしました。今日はいわゆる第1の言葉、第1回というふうに言われますけれども、あなたには私の他に他の神々があってはならないという言葉、これに学んでいきたいなと思っています。実会というものは一般的によく知られてはいますけれども、その内容をですね、いろいろ知っている方っていうのはあまりいらっしゃらないんじゃないかなと思います。小学生課では実会は勉強しますかね。してますね。言えますか。まあ、みんな、うつむいちゃったので、これから勉強する。ですね。実会、とても基本的な言葉です。その第1回というか、第1つ目の言葉がですね、今日の言葉ですね。私はこの言葉を聞くとですね、まあ一般的には、これあんまり、喜ばれないというか、嫌な顔する人も中にはいるんではないか、そんなことを思ったりもしています。というのは、これはですね、キリスト教が一神教であるということの、宣言のようにも聞こえなくもないと思うからです。一神教、小学生の人ですね、なんだそれって思うかもしれませんけれども、キリスト教というのは、キリスト教の神様だけが本物ですよということを言うわけですよね。他は違います。そういうことを言うんです。でも、そういうことを言うと、日本の中ではですね、すごく嫌な顔をする人が、いるわけですね。日本では八百万の神と言われるように神々の国ですね。正月は神社に初詣、亡くなれば仏教でお葬式、クリスマスは教会で、まあ、そういう感覚ですから、なかなか私たちの信じているこの一つのものを信じるということがですね、理解されないわけです。赤井先生の書かれた永遠への道の中にもこんな歌が読まれていましたが、分け昇る麓の道は多けれど、同じ高根の月を見るから。本当にですね、道はいろいろあるけれども、どこだって月さん見てるじゃないかと。いろんな宗教があるけれども、どれだって神様信じてるんだから、それでいいではないか。まあそんなことを言うのが私たちの感覚、私たちの元々の感覚というところでしょうか。ですから、キリスト教はですね、私の他に他の神々があってはならない、他はダメということを言い出しますと、やっぱりキリスト教は心が狭いとかですね、独善的っていうんでしょうかね、なんかこの自分ばっかり正しいと思ってるに違いないとかですね、そんな風に勘違いされたりもします。またはそういうようなところから、だから一神教は戦争をするんだとか言ってですね、一神教同士が戦争をするみたいな感じでですね、イスラム教とキリスト教のことをですね、言う人たちだっております。私たちが信じているものが、こんな風に思われてしまうのはとても残念なことなんですけれども、けども私はあえて申し上げたいのは、そういうですね、誰かがレッテルを貼ったキリスト教というものを外から眺めるんじゃなくて、そういうのを信じているクリスチャンを見てくれと言いたいですね。クリスチャンを見てくれ。この中にですね、誰が自分がキリスト教だからといって他の宗教の人をですね、馬鹿にするような目で見る人がいるでしょうか。この中の誰が他の宗教の人はですね、戦争をやって殺してしまえばいい、皆殺しみたいなふうに、そんな発想する人がいるでしょうか。誰もいないですよね。それに今日私たちが共に学ぼうとしている、あなたには私の他に他の神々があってはならないっていうこの言葉。この言葉は、そういう他の宗教の人たちをですね、排除する言葉ではありません。むしろ招く言葉です。すべての人を ここの言葉に招くような、そんな言葉なのですね。早速中身を見ていきたいと思うんですが、まず最初に他の神々との人は何かということです。他の神々があってはならないって書いてありますから、他の神々って何だろうな、他の宗教のことかな、そんなことも思いますが、確かにですね、当時のイスラエルの人たちが住んでいた生活の中にはいろいろな神様があったんです。例えばエジプトで言いますと、ちょっと前のスクリーン見ていただけますか。こんなのありますよね。よくあるエジプトの神様です。一つ一つ名前がありますし、意味がありますけれども、詳しい話はいいでしょう。ね。これは、怪獣じゃないんですよ。いいですね。エジプトで信じられていた神様ですね。はい。はい、こういうものもありました。または、イスラエルの民が、行く先、いろんな神様に出会うわけですけども、一つは、これですね。どうぞ。モレクという神様が出てますね。はい。これは、赤ちゃんを抱いてるんじゃなくて、赤ちゃんを、これは、生贄として捧げて、ここで殺してしまうという、生きたままそういうことをしてしまうという、そういう宗教でした。今でいうですね、オカルトのような、そういった、性格が強い宗教でしたね。はい。悪魔的な力、性格が強いもの。または、もう一つどうぞ。これは有名なバールという神様ですけれども、本当にこのバールという神様に、イスラエルの民は、ずっとこう、揺れ動かされることになりますね。ありがとうございます。もう上げてくださって結構です。こういういろんな神様が、イスラエルの民の中にですね、入り込んでくるんです。けども私はですね、どうしてそんなことが起こるのかと、どうしてそんな風になってしまうのか、わからなかったんですね。まず一つは、その、イスラエルの人たちが出エジプトを経験したっていうこと、出エジプトというのは私たちにとってですね、信仰生活が長いと馴染んでしまうかもしれませんけれども、すごいことですよね。200万人以上のそのイスラエルの人々がエジプトの国を出るんです。出エジプト記の一章を見ますと、エジプト人たちがイスラエルの民は私たちよりも多くなった。それで、彼らが敵の国についてしまうと私たちは大変だから、だから彼らを奴隷にしようということが言われる。それぐらい広がったんです。エジプトの全部の、人口の半分以上は多分イスラエルの民族だったんでしょう。それぐらいの人たちを奴隷にしている。エジプトという国は大きい国です。その地中海の周辺の中でももう長年続いている都市国家です。その都市国家の威信にかけて、その国の軍隊が、その国の権力が、200万の人々を奴隷として使い、エジプトの、国力って言ったらいいんでしょうかね。生産力って言ったらいいんでしょうか。産業を作るもの、土地を耕す力にして、また何か建造物を作る、ピラミッドやいろんなものを作る、そういう力にしているわけです。そういうものをですね、やすやすと手放すわけがないんです。クーデターが起こったならわかります。反乱が起こったわけで、ということだったらまだ話がわかります。そういうことが全くない中で、本当に神様の不思議な奇跡だけで、彼らがエジプトの国を出ることを許された。それはですね、歴史の中ではこんなに珍しいことはない。こんなに不思議なことはないと私は思います。そういう事柄を経験している人たち。もう、その一代目の人たちはですね、本当に実際に自分たちが、その海が割れてですね、横にこう、海の水がせき止められている。そのところを渡っていくっていう経験をしたわけですよね。私やってみなかったですよ。この水の中に手を入れてね、ぐしゃぐしゃぐしゃってやりたかったですよね。そういう経験をした人たちです。荒野での生活の時には、前には、昼には雲の柱、夜には火の柱が立ち、そしてマナが降り、うずらが降り、本当にそういうことを経験した人たち、神様の不思議な世界をですね、体験しているそういう人たちだった。そういう人たちがどうして、モレクとか、バールとか、そういうものにですね、行ってしまうのか。 どうしてだろうなと思ってたんです。聖書をずっと読んでいきますと、今日は開かなくて結構なんですが、四世紀の2章のところに行きますと、そこにバールの神様が初めて登場します。その前後をずっと読みますと、こんなことが書いてあるんですね。その時のリーダーのヨシュアが110歳で天に召されていく。そしてその同世代の人たちも死んでいく。その後にこう書いてあるんです。主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技を知らない他の世代が起こった。出エジプトのことを体験しなかった世代が起こった。エジプトの荒野での生活を知らない世代が起こった。そういう世代が起こってきたときに、バールに仕えたっていうんです。おそらくこういうことでしょう。その世代は荒野を知らないんですから、カナンで育ったんです。つまり、自分たちが生活している、その幼稚園、幼稚園はありませんけれどもね、そのぐらいの年代の時、幼稚園の年代、小学校、中学校、高校の年代になっていく時にですね、周りの人たちが、バールというものを礼拝してたんです。バールを礼拝する生活を見てたんです。聞いてたんです。知ってたんです。そういうふうにバールというものをまるで空気を吸い込むようにですね、自然に吸い込んでいた人たちが大人になっていくときに、自分の人生のいろんな危機のときに、自分が本当に困ったときに、またはいろんな人との付き合いの中で、バールを信じていく。バールの礼拝が始まっていく。そういうことがあったのではないかと私は思うのです。けれどもその時にですね、もうイスラエルの自分たちの信じていたものを全部捨ててバール一本になったのかどうか、私はそこも疑問でした。イスラエルの中のですね、この口から口へと伝えていく伝統というのはものすごい伝統ですよ。これを馬鹿にしたらいけません。もう聖書をですね、全部語り伝えていく伝統です。昔あったことを語り伝えていく伝統。当然、出エジプトの出来事だって語り伝えていくことです。出エジプトの知らないからといって、荒野での生活を知らないからといって、でもですね、彼らは見聞きして、聞いているはずなんですね。そういう人たちです。聞いている人たち。ですから、自分たちの宗教をですね、捨て去ってしまったわけではないんだろうと思うんですね。そこで何が起こったかというと、こういうことです。自分たちの宗教は宗教として守りつつ、でも、バールにも行く。自分たちの宗教というものを、形だけかもしれないけども、持ちつつ、でも他のものを求めてしまう。つまり、プラスアルファのことをやったということなんです。私は今日の、この第一の言葉、あなたには私の他に他の神々があってはならない。この言葉はこういう意味で読むべき言葉だろうと思うんですね。私たちの神様、プラス何かを求めること。私たちがですね、もちろん他の宗教にこう、言ってもいいっていう意味じゃないですよ。言ってはいけません。でも、そういうことを考えるとあまり現実感がない。けれども、自分たちのですね、信仰の中、生活の中に、自分たちのその、実生活の中にですね、神様だけを信じていく。そう言っておきながら、ふとした時に、ちょっと、占いを見てみたい。ちょっと、なんとかストーンとか、幸せになると言われるものを身につけてみたい。昔からの言い伝えのものを守ってみたい。そうしないとすごく悪いんじゃないか。そんなことが湧き起こってくるときがある。そういうときの言葉として、あなたには私の他に他の神々があってはならない。この言葉を聞いていくべきではないのかと思わされているのです。沖縄では、その先祖をですね、こう、呼ぶ、そういうのがありますよね。ユタでしたっけね、ユタ。 クリスチャンになってからもユタに行きたくなる誘惑があると聞いたことがありますね。私たちの感覚であまりピンとこないかもしれないけれども、でもそういうことでしょう。私たちの周りにもですね、私は昔から教会に来ている人たちがたくさんいます。今の小学生、中学生、高校生、みんなそうだと思いますけれども、皆さんが純粋概要の中でですね、育てられたわけではない。サムエル幼稚園に行ってでも、災害に行ってでも、だからといってもう生活が全部聖書かといえばそうじゃない。私たちも空気のようにですね、いろんなものに触れてるんです。そういう中で私たちが触れてるものの中に間違った神様があるし、間違った教えがあるし、間違った価値観があるんです。そういうものを私たちは空気のように吸収して成長している。私たちだって気をつけなければならないと思うんですね。さて、謙遜と忍耐を持ってということですが、今日は皆さんの説教用紙の中にハイデルベルク信仰問答の問い94を下に入れておきました。読める方で結構なので、ご一緒に読んでいただきたいと思います。問い、第1回で主は何を求めておられますか。どうぞ答え。私が自分の魂の救いと祝福とを失わないために、あらゆる偶像礼拝、魔術、迷信的な教え、諸聖人や他の動物への呼びかけを避けて逃れるべきこと、唯一の誠の神を正しく知り、この方にのみ信頼し、謙遜と忍耐の限りを尽くして、この方にのみすべての良きものを期待し、真心からこの方を愛し、恐れ敬うことです。すなわち、私がほんのわずかでも神を反して何かをするくらいならば、むしろすべての被造物の方を放棄するということです。ありがとうございました。二つのことをここからお話ししたいと思っています。一つは、答えの二行目にありますように、私たちがあらゆる偶像礼拝、魔術、迷信的な教え、諸聖人や他の被造物への呼びかけを避けて逃れるべき。このことをまずお話ししたいと思うんです。私たちの周りにいろんなお守りがあります。また占いがあります。風水というものがありますし、またこれを身につけていくと幸せになれるというラッキーなんとかというものがですね、あります。お土産にも売ってるぐらいで、本当にいろんなところに入り込んでるなと思います。そういうものの一つの特徴は何かと言いますと、自分に都合のいい答えを与えてくれるということです。例えばですね、例えば一例ですけれども、占いを信じるという人はですね、占いを見て、その通りにならなかったと。こんな嘘っぱちだと。今日当たらなかった。そういった時にですね、どうするか。もう金輪際一切占いみたいなものは信じてやらないんだと。もう私はもう占いなんてものは全部捨ててしまうんだと。そういうふうになるかといえば、そうではないんですね。別の占い師のところに行く。別の雑誌を見る。何をやってるかというと、自分の都合のいい答えを求めて歩いてるんです。自分にとって都合のいいものを探し求めてるんです。けれども人間の心というのは不思議なもので、そうやって自分の都合のいいものを求めている間は、心は不安なんです。これは一つの病気みたいなもので、自分にとって良くないと不安病っていうかな。良くないとダメなんですよ。自分が思っているストライクゾーンに入ってないとダメなんです。それでないと不安になっちゃう。そういうですね、ことなんですね。けれども、誠の神様を信じるっていう時には、そういうことではないんです。誠の神様を信じるという時には、 今日の信仰問答で言いますと、答えの4行目にありますように、この方にのみ全ての良きものを期待する、神様だけに期待する、全ての良いものは神様から来るんだと、そう信じる。自分のですね、全てを神様に任せるんです。でもそんな神様だけに任せるなんて不安だと思うかもしれませんけれども、でもそこには人格的な交わりがあるんです。占いとかそういうところにはですね、人格的な交わりはありません。そこには交わりも何もないんです。答えをもらう、嫌なら捨てる、別のものをもらう、外れても構わない、そういうことです。でも神様との関係ということにはそうではない。そこには交わりがある。交わりがあるというのは、神様が私を愛してくださって、私が神様に祈ることができるという、そういうことですね。イエス・キリストを私たちのために送ってくださったお方、そのお方が今も生きておられて、私たちのですね、ことを見つめて心配しておられる。実に神様は頭の毛を分かるほどにと、マタイにありますように、私たちのことをよく分かっていてくださるし、私たちが願うその前にあなたに必要なものを知っている、そうマタイにも書かれています。神様がこの私のことを知っていてくださる、そのお方に私たちは自分の問題を、自分の悩みを、自分の本当に誰にも言えない気持ちを、どうにもならないことを祈ることができる。祈ることができる、それだけですか。いや、そうじゃない。出エジプトをしてくださったお方が、今日の御言葉で言うならば、二節にあるように、あなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したその主が、私にのために動いてくださる。私のために御業を起こしてくださる。そういうお方が私と共におられる。神様の愛がいつもあり、私たちがいつも神様の懐に飛び込んでいける。そういう関係が神様のところにはあるのです。だからこそ、魔術や迷信的な教えや、そういったものを信じるのはやめなさいと言われているのでしょう。もう一つのことを学びましょう。それは、答えの3行目にあった、謙遜と忍耐の限りを尽くしてということです。私たちはですね、自分の人生のために、その成功のために、仕事がうまくいくために、また志望校合格のために、いろんなことのためにですね、神様だけでは足りないんじゃないかと思う時がある。自分の信じているこのお方だけでは足りないんじゃないか、他に何か付け足さなきゃいけないんじゃないか、そういう時にこそ忍耐と謙遜と忍耐の限りを尽くしてです。私たちの心が緩んで寂しくなって、何かふっと別のものを求めたくなるときに、自分の心の小さな隙間を本当に何かで埋めたいと思うときに、謙遜と忍耐の限りを尽くして神様を信じるということです。実に私たちの心というものは恐ろしいもので、自分の心の中に神様をも作り出すようなところがある。マルチン・ルターは言いました。何であれ、あなたの心が執着し信頼しているもの、それが本当にあなたの神だ。私たちが執着しているもの、それがあなたの神だということです。しかし私たちには主がおられる。だからこそ、謙遜と忍耐の限りを尽くして信じなければなりません。私たちがただ主に信頼するのにはもう一つ理由があります。 それは私の顔の前にというこのことです。今日の言葉の中にですね、私の顔の前になんて出てこないじゃないかと言われるかもしれませんが、実はあるんです。この私の他にという言葉、私の他に、もともとの言葉では私の顔の前にという意味なんですね。これは見前に生きるというも言われますし、今日の説教題であります神様の御顔の前にというふうにも理解できる言葉です。神様の御顔の前に生きる、いろんな意味合いがありますけれども、今日私がご一緒に分かち合いたいのは、それは私たち一人一人が神様の眼差しの中に生きるということです。神様に見つめられて生きているということです。実会の言葉はどれも一人称です。二人称の単数ですね。あなたです。あなた方ではないんです。あなたなんです。私たちみんながですね、十羽人だらけじゃないですけれども、この集団が見られてるってことじゃなくて、あなたが見られてる。あなたには私の他に他の神々があってはならないんです。あなたには、そのあなたが神様の顔の前に、神様の目線の中に、眼差しの中に捉えられている。200人の礼拝の中の一人であろうとも、家の中で一人でいようとも、神様があなたを見つめているんです。神様の眼差しはあなたからそれないんです。地球上のですね、何億分の1という小さな存在です。けれども、その私が神様の前に覚えられている。もちろん、これはクリスチャンだけの特権ではありません。見つめられているのは、クリスチャンじゃなくても見つめられているんです。信じた人はもう、みんなわかっていると思いますね。確かに神様は私が信じる前から私のことを見つめていてくださったんだと。私のことをずーっと見つめてくださっていて、私の人生の初めからずーっと見つめていてくださって、そして私を救ってくださった。見つめてくださっていたのに、私はずっとそっぽを向いていて、罪を犯していた。けれども今は神様を信じて、本当にもわかると。私はずーっと神様に見つめられていたんだと。私はこのメッセージを作っていく、準備していく中でですね、神様がこの私を見つめてくださっている。だからこそ、あなたには私の他に他の神々があってはならない。本当に主の前に、見前に生きていきたい。そんなことを願わされたことです。他の何にもぶれずに、まっすぐに神様に従っていきたい、そう願わされたことです。そんな中で私の中に響いてきた一つの御言葉、開けた方で結構ですので、イザヤ書の43章、イザヤ書43章の1節から4節、読める方で結構ですので、ご一緒に読める方でお願いします。一節から四節です。三、はい。だが今、ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。 私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。ありがとうございました。神様が何度も言われます。あなたを作り出したものだよ、あなたを形作ったものだよ、あなたをあがなったものだよ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。そんな私を捉えて離さない神様の眼差しがここに現れている。水の中を過ぎるときも、火の中を歩いていくときも、私と共にいて、私を守ってくださるお方。私があなたの救い主であるからだと、御言葉が語ります。そのお方に私たちは覚えられて、見つめられている。あなたには私の他に他の神々があってはならない。神様の前に、そんなように、そんなふうに捉えられている、見つめられている私たちです。神様に力いっぱい、ただ主だけを信じて、信頼して、応えていきたい。そう願わされます。お祈りをいたします。あなたの御前に、まっすぐに歩みたいと願いつつ、目に見えるものに心を動かされて、不安な時、自分が心細い時、また心の隙間ができて寂しさを覚える時に、世の中のくだらないもので心を満たしてしまうような私たちです。あなたの御前に、あなたの眼差しの中に生きていきたいのです。どうか私たちがあなたを信じて歩むことができるように助けてください。他の神々があってはならないあなたのお心です。本当に私のためにイエス様をも犠牲にしてくださったお方に、ただあなただけに従い、応えていくことができるようにしてください。主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。